私たちはヨハネによる福音書を続けて学んできましたけれども、今日のところはイエス・キリストが死んで、そしてその後いくつかのことがあってイエス様が葬られるというところであります。でイエス・キリストは十字架の上で、ね、惨めにも殺されたんだと、こういうふうに一般に言われておりまして、それはある面では本当でありますけれども、しかし聖書を読みますと、イエス・キリストは王としてエルサレムにおいでになって、イエス・キリストは王として十字架にかけられて、そして今日の葬りのところも読んでいきますと、王様として葬られたと、そういうふうに読むことができると思っております。開かなくても結構でありますけれども、イエス様がエルサレムにおいでになった時に、こういうふうに人々から迎えられました。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に。イエスはロバの子を見つけてお乗りになった。次のように書いてある通りである。シオンの娘を恐れるな、見よ、お前の王がおいでになる、ロバの子に乗って。馬ではなくて平和の象徴であるロバの子に乗って、王様としてイエス・キリストはエルサレムに入場なさったのであります。でそこで裏切られ、弟子たちに裏切られて、ユダに裏切られて、捕らえられて、でピラトの前で、裁きを受けるんでありますけれども、その尋問の中で最もピラトがこだわったことは、お前は本当に王なのかということなのであります。でイエス様もある意味ではその通りだとこうおっしゃったんですけれども、私の国はこの世には属していない、全く別の、いわば神様による霊的な御国なんだと、こういうふうにおっしゃったわけなんです。でこの御国に入るには、先ほど小距離問答で読みましたように、信仰と悔い改めを持って、あらゆる人がイエス・キリストのこの御国に入ることができる。条件は信仰と悔い改め、これだけなのであります。でイエス様が十字架におかかりになった時には、その十字架にはナザレのイエス、ユダヤ人の王という罪名が書かれておりまして、これもヨハネ福音書が強調することなのであります。王として、ユダヤ人の王として十字架におかかりになった。で今日のところはイエス様が亡くなった後のいくつかのことが記されているというところであります。先週も少しお話ししましたけれども、十字架の上で殺されたといえば殺されたのでありますけれども、人々は、ローマの兵隊はイエス様の命については何一つ触れることはできなかったということも本当であります。すなわち28節以下にありますように、イエス様が十字架の上で全ての救いの御業を実現した、成し遂げたとはっきりと自覚なさった時に、30節にありますように、成し遂げられたと言い、頭を垂れて引き取られた。成し遂げられたとはっきりイエス様が口に出して、でそこで頭を垂れて枕をして、でご自分の霊を引き渡された。これが引き取られたと書いてるんですけれども、ご自分の命を引き渡したのであります。誰にかと言いますと、父なる神様であります。ですから十字架の上で殺されたというよりもですね、ご自分の命を父なる神様に捧げたと、こう聖書は書いているのであります。でその後のところでありますけれども、31節にありますように、ユダヤ人たちがもう安息日が近づいてきたので、ね、遺体を木に吊るしておくというのは安息日にふさわしくないので、遺体を取り下ろしてくれと、こう願ったのであります。足を折って取り下ろしてくれと。そこで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた最初の男と、もう一人の男との足を折った、ガツンと折って、で死を早めたのであります。イエス様のところへ行きますと、見るともう死んでいたと。 死んでいるので骨を折る必要もないと。けれども確認のためと言って、34節兵士の一人が槍でイエスの脇腹を突き刺した、槍で突き刺したというのであります。するとすぐ血と水とが流れ出た。刺したところから血と水とが流れ出てきた。これ今日になりまして、一体こんなことが本当にあるだろうかということは議論になっております。と言いますのは、死ぬということは心臓が止まることですから、死んで心臓が止まった、その遺体から一体突き刺したら血が流れ出るものなのか、心臓が止まったところでもう傷つけても血が出てこないと、これはよく知られていることでありまして、本当に血が流れたんだろうか、いや血どころか水が流れ出たとも書いてあるけれど、水が流れ出たとは一体どういうことなのか、そんなことが本当にあるのかと、事実の問題としてこれ今日問われてるんですよ。けれどもそのことを、これは聖書は2000年前に記されておりますから、今の私たちが持っている知識とはだいぶ違いますよね。こう35節で書いております。それを目撃した者が証ししており、その証は真実である。その者はこの証をしている者で見たんだ、ちゃんと見たんだと、その者はあなた方にも信じさせるために自分が真実を語っていることを知っている。俗に言えばですね、すごくくどくどとこれ書いてるわけなんです。血と水が流れ出たのは本当だ、ちゃんと目撃した者がいるんだから、その証は本当に真実なんだから、でそのものはあなた方にも信じさせるために事実その通り語っているっていうことをよく自覚しているんだからと、こういうふうに重ねて書いてあります。で、あなた方にも信じさせるためにとあります。あなた方、これは一体誰のことかと言いますと、私たちのことなんですよ。この聖書を読む者たち、読む者に向かって、今私たちがこの聖書を読んでおりますけれども、そうすると私たちに直接語りかけているわけなんです。私たちが信じるためなんだ、あなた方が本当に信じて救われるために血と水が流れ出たってことを証言しているんだからと、ということでありまして、この血と水が流れ出たということは永遠の価値があるわけなんです。イエス・キリストが救い主だということをはっきりとこれが示しているわけなんです。イエス・キリストの死の意味がここに現れているわけなんですよ。不思議なことに。で、そう考えますと、このヨハネ福音書の最も大切なところ、頂点がイエス・キリストが十字架の上で死んで、その脇腹から血と水が流れ出たということなんだ。これをヨハネ福音書は言いたいわけなのであります。で、血と水が流れ出たとは一体いかなるこのキリスト教的な意味があるのかということをちょっと話をしたいと思っております。で、イエス様は何者かということについて、開かなくても結構でありますけれども、このヨハネ福音書の初めのあたりで、1章の36節で、ヨハネという特別な人が、イエス様の先駆けとして現れたヨハネが、そのイエス様を見てですね、弟子たちにこう言ったのであります。その翌日、またヨハネは2人の弟子と一緒にいた。そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ、神の子羊だと言った。イエス様を見つめて、ね、ヨハネは自分の弟子たちに、見よ、神の子羊だとこうイエス様のことを指し示した。 語ったのであります。神の子羊、イエス・キリストは永遠の神の御子でいらっしゃいましたけれども、神が人となって私たちの間に宿られた、神が人となった、これがキリスト教信仰の、基本でありますけれども、人となられた何のためか、それは十字架にかかるためなんです。神の子羊となるためなのであります。で、この神の子羊と言いますのは特別な意味がありまして、旧約聖書を見ますと、イスラエルの民がエジプトで苦しめられていた時に、神様がモーセを送ってイスラエルの民、神の民を救い出すということがありました。しかし、エジプトの王様はモーセの言葉に従ってイスラエルの民を去らせるということを決して許さなかったわけなんです。それで、ナイル川が血に変わるとか、カエルが湧き出るとか、ブヨがね、人々を襲うとか、いろいろな災害があったんですけども、それでもエジプトの王様は許さないと。で、最後に神様は、じゃあエジプト中の初めに生まれた、最初に生まれた子供の命を取る、いや人間だけではなくて家畜でも最初に生まれた命を取るぞと、こういうふうにおっしゃったわけけれども、私の警告を信ずるイスラエルの民は子羊の命を取って、その血を家の入り口に塗りなさい、柱に、家紋に塗りなさい。で、神様は、御使いはその血を見て、あ、この家は神様を信じている家だなということが分かったら、その家を過ぎ越してその家のウイゴの命を取ることはしないぞと、こういうふうに言ったわけで、これ血を塗ったことが意味があるのかって言いますとね、そうではなくて、ウイゴの代わりに、子羊がウイゴの代わりになったということなんです。命の身代わりになったということなんですよ。血そのものがなんか魔除けになったというよりもですね、神様を信じてそのウイゴの命が救われるように子羊を身代わりに殺したわけで、神の子羊って言いますのは身代わりの死を遂げるっていう特別な意味があったのであります。イエス・キリストの救いとは一体何なんですか、十字架の死の意味は何なんですかと言いますと、私たちが実は本当は十字架にかからなければいけなかったんだ、私たちが悪いから。宗教的な意味で聖書は罪と私たちのことを言うわけなんです。罪人だと、その罪人が神様の前で堂々と神の子として生きるために、堂々と神様の前で生きることができるように、イエス・キリストが私たちに代わって十字架の上で死なれたんだ、命をイエス様が捧げてくださったんだ。それゆえイエス・キリストの十字架を仰ぎ見て、信仰と悔い改めを持って神の前に立つ者はもう全く罪なき者のごとく神の子として生きることができるし、その生涯を終えた時には神の御国を継ぐことができるんだぞと、これがイエス・キリストを信ずるということだと聖書は書いてあるわけなのであります。すなわち身代わりの死、確かに死んだと、血をイエス様が流したんだと、私たちの代わりにということが、この脇腹から流れ出た血がはっきりと示しているのであります。象徴されているのであります。水が流れ出たとも書いてありまして、この水ということ、これもヨハネ福音書を見ますといろいろなところで強調されておりまして、これは命の水という 意味なのであります。開かなくても結構でありますけれども、ヨハネ福音書で4章を見ますと、イエス様が井戸に座っておりますと、サマリアの女性が近づいてきたと。でイエス様がその女性に水飲ませてくれないかなと、こういうふうに言いますとね、変な人だなと思いながら婦人は応じるわけなんです。でも応じてるところでイエス様は、本当はあなたの方が私から水を飲ませてくださいって私に頼むべきなんだけどな、あなたが私に水をくださいって言うんだべきなんだけどなって、こうやってイエス様はおかしなことを言うわけなんです。でなぜかと言いますと、この水を飲む者は誰でも乾く、目の前の井戸の水を飲む者は誰でも乾く、しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命に至る水が湧き出るんだと。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命に至る水が湧き出るんだから、とこれが実は私の持っているものなんだ、これは私があなたに与えたい命の水なんだ、そのことが分かったらあなたは私にくださいって言うはずなんだ、とこういうふうにイエス様はおっしゃったのであります。で旧約聖書をこう読んでおりましても、旧約聖書の終わりの方、ゼカリア書、今日礼拝の前に皆さんお読みになったゼカリア書のこの14章でありますけれども、ゼカリア書の14章を見ますと、不思議な命の泉が開かれるんだとこう書いてあるところがあります。開かなくても結構でありますけれども、ゼカリア書13章の1節こう書かれております。その日、旧約聖書の終わりの方でその日っていうふうに何度も出てくるんですけれども、これは神様の救いが実現する日のことでありましてね、その日ダビデの家とエルサレムの住民のために罪と汚れを洗い清める一つの泉が開かれる。その日神の救いが実現するときには、罪と汚れを洗い清める一つの泉がエルサレムの住民のために開かれるんだと。でその日には、その日にはとこう続けてゼカリア書は書いていくのでありますけれども、14章の8節になりますとこう書いております。その日、エルサレムから、イエス様が十字架にかけられたのはエルサレムですから、その日エルサレムから命の水が湧き出、半分は東の海へ、半分は西の海へと向かい、夏も冬も流れ続ける。主は地上を治める、主は地上を全て治める王となられ、その日には主は唯一の主となられ、その皆は唯一の皆となるんだと。その日エルサレムから命の水が湧き出るんだと。これがイエス・キリストの十字架で湧き場から出る水の意味だったんです。半分は東の海へとうとうと流れ続ける、半分は西の海へとうとうと流れ続けるんだ、夏も冬も流れ続けるんだ、すなわち永遠に世界に向かってこの命の泉から水が流れ出て溢れるんだと。どこに溢れるんですかというと、世界中に溢れるわけです。どのようにしてですかと言いますと、このイエス・キリストの十字架の死こそ私たちにとって唯一の救いだと信ずる者たちによってこれが伝えられるわけなんです。このイエス・キリストこそ誠の救い主なんだ、イエス・キリストの中には永遠の命があるんだと。それはイエス・キリストは私の与える水とおっしゃったんだ、 水は永遠の命なんだ、信ずる者に与えられる永遠の命だと信じた者たちが福音宣教を行って、世界中の至るところで、まあ一年中、いや世の終わりが来るまでずっとイエス・キリストを述べ伝えるわけなんです。で、それを信ずる者たちが救われてイエス・キリストの水に預かる、すなわち永遠の命に預かってずっと生き続けるわけで、永遠の命に生きたなと、いろいろあったけれども本当にキリストに救われて生きたと感謝をして、一人一人その地上の生涯を終えて神の御国に、まあ、入れられるのであります。これが聖書が教えていること、ヨハネ福音書が私たちに伝えたいことなのであります。この水が、ね、十字架の上で槍に刺された時に流れ出た、これを見たんだから、この血は私たちのお救うイエス・キリストの命を、捧げられた命を表しているんだ、水は私たちに与えられる永遠の命を表しているんだ、本当に流れ出たんだから、ぜひそれを信じてもらいたい、信じて命に預かってもらいたい、これは本当だぞと、なんかこう何遍もくどいようにですね、この福音書は書いてるわけなんです。それを私たちが読んで、本当にそうだと受け入れてもらいたいとヨハネ福音書は書いているのであります。で、36節でありますけれども、これらのことが起こったのは、その骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が実現するためであった、その骨は一つも砕かれないっていう聖書の言葉が実現するため、どこにそれが書いてあるのかって言いますと、一箇所は出エジプト記の12章の46節、あの杉越の子羊をお祭りとしてこれを守るんだぞ、毎年毎年柱に鴨居に血を塗るんだぞ、救いを覚えるためにとこう命じているところがありまして、その中で子羊の骨は決して折ってはならないとこう書いてあるところがあるわけなんです。で、もう一箇所は詩編の34編であります。旧約聖書の詩編の34編の21節、旧約聖書の865ページでありますけれども、神様を信じ信頼し助けを求める者はどれほど幸いかということを歌っている歌なのでありますけれども、旧約聖書の865ページ865ページの詩編の34編でありますけれども、34編の20節、主に従う人には災いが重なるが、主はそのすべてから救い出し、骨の一本も損なわれることのないように彼を守ってくださる。主に従う人には災いが重なるが、イエス・キリストに従う者にはその信仰のゆえに災いが重なるんだ、そういうものなんだとね。しかし主はそのすべてから救い出し、骨の一本も損なわれることのないように彼を守ってくださるんだ。だけども神様の守りがあるんだから、危害が加えられて、骨が折られるってことは決してない。必ず神様は守ってくださるんだからと。これがイエス・キリストの十字架においても不思議なことに実現したんだ。神様に従い、父な神様に従い切って贖いの御業を成し遂げたイエス・キリストが、本当は足を折られるところを折られずに、脇腹が突き刺されて 血と水とが流れ出たんだ。これは神様に従うものを必ず守ってくださるということがイエス様において実現したんだ。でイエス様において実現したということどういうことかと言いますと、イエス様は私たちの代表であり私たちの頭でありまして、イエス様に起こったことは私たちにも起こる。イエス様を通して父なる神様が実現なさったことは実は私たちにも起こるんだ。だから私たちの骨も決して砕かれることはない。事実としては交通事故で骨折するとかいろんなことはあって骨を折ることは確かにはあるかもわかんないんですけども、聖書が言うところの神様に従うものを必ず神様は守ってくださるんだという意味ではですね、もう決して骨が折れる、決してその信仰が打ち砕かれるってことはないんだからなと、安心して神の子として生きることができるんだからなとこう書いているのであります。で私たちは祈るんですよね。朝起きてこの一日が守られますように、自分のためにも子供のためにも家族のためにも祈るわけで、夜寝る時も守られたことを感謝して祈るわけなんです。で自分の障害が守られることを本当に確信して祈るわけなんです。骨は決して折られることはないはずなんだからと。で37節でありますけれども、ヨハネ福音書に戻りますけれども19章の37節、また聖書の別のところに彼らは自分のたちの突き刺したものを見るとも書いてある。彼らは自分たちの突き刺したものを見ると書いてある。突き刺したイエス様には十字架でぐさっとこう脇腹突き刺された、ね、その突き刺したイエス様を自分たちが見ることになるんだとこう書いてあることも実現するんだからとこういうふうに聖書を言ってるわけなんです。このことはもう時間がありませんので興味のある方はゼカリア書の12章の10節を見ていただきたいと思います。ゼカリア書の12章の10節であります。また聖書の一番最後、新約聖書の一番最後にヨハネ黙示録という書物がありまして、それの書き出しのところにもイエス様が救い主としてもう一度いらっしゃる、その時に人間の歴史は終わるんだ、世界の歴史は完成をして終わるんだと書いてあるところでありますけれども、一章の7節を見ますとこうも書かれております。見よ、その方が雲に乗って来られる、すべての人の目が彼を仰ぎ見ることに、彼を突き刺した者どもは地上の諸民族は皆彼のために嘆き悲しむ、しかりアーメン。イエス様を突き刺した者は、ね、イエス様がメシアとして世の王としてもう一度おいでになるときにそれを仰ぎ見るんだというわけなんです。突き刺した者ってのは誰なんですか。ヨハネ福音書の19章で言いますとそれはローマの兵隊ですよ。でもヨハネ福音書が語りたいことはイエス・キリストは私たちの身代わりとなって死んだんだから、誰がイエス・キリストを十字架に上げたのかというと私たちなんです。私たちのため、罪のためにイエス・キリストは十字架にかけられて、私たちの罪のゆえに私たちが救われるためにイエス・キリストは突き刺されたのでありまして、実は全てのものがイエス・キリストを仰ぎ見るんですよ。その時に、ああ本当にイエス・キリストは救い主としておいでになった、約束の通りだといって仰ぎ見る者もいれば、恐ろしい、 本当だったのかと言って、震えながら仰ぎ見る者もいるわけなのであります。実はこのイエス様を突き刺したっていうローマの兵隊が突き刺した後、もう驚いてイエス・キリストこそ本当に神の御子だったと言って賛美をしたと書いている聖書の箇所があります。これはルカによる福音書でありますけれども、ルカによる福音書の23章の44節以下、イエス・キリストが十字架でやっぱり殺されるって、その出来事であります。書いてる内容は少しヨハネ福音書と変わっておりますけれども、ルカ福音書の23章の46節、159ページでありますけれども、159ページ、ルカ福音書の23章の46節、イエスは大声で叫ばれた、父よ私の霊を御手に委ねます、こう言って息を引き取られた。百人隊長はこの出来事を見て、本当にこの人は正しい人だったと言って神を賛美した。イエス・キリストの十字架の出来事を間近で見て、処刑を実行したこの百人隊長がそのことを全部見ておりましてね、で最後に、ああこの人は本当に正しい人だったと言って神を賛美した。これも象徴的な出来事でありまして、イエス・キリストの十字架を見て理解した者はそこに神の救いの出来事を見るんだ、だから神様を賛美する者に変えられるんだということが、まあ、ここに簡潔にですけれども書かれているわけなんです。この百人隊長も実は突き刺した方ですけれどもね、見たんですよイエス・キリストで、ああイエス・キリストが本当に正しい人だったと、そのローマの百人隊長に続いてローマ帝国の兵士の中にもたくさんイエス・キリストを信ずる者が続いたのであります。本当であります。これはヨハネ福音書に戻りますけれども、19章の38節以下でありますけれども、イエス・キリストの十字架を仰ぎ見ていた二人のイエス様の弟子が描かれております。しかし38節にこう書かれております。その後イエスの弟子でありながらユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマタヤ出身のヨセフが、隠れた弟子だったわけ。とてもイエス様の弟子だなんて言えない、じーっと密かにね弟子であったというヨセフが、このイエス様の出来事を見てイエスの遺体を取り下ろしたいとピラトに願い出た、堂々と願い出たんですね。もう一人、39節、そこへかつてある夜イエスのもとに来たことのあるニコデモも、大変有名な人でありまして、夜中にこっそりイエス様のところへやってきまして、私はイエス様あなたが本当だと思うんだけれどもと言って、やってきたんです。ところが自分はイエス様を信頼しているなんてことは一言も誰にも言えなかったっていう姿が、まあ、2度ほどヨハネ福音書に出てくるんですけれども、このニコデモも、もつ薬と鎮香を混ぜたものを100リトラ、これは30キロ以上だって言います、大変な量だって言うんですよね、持ってきて、でイエス様の遺体を引き取ってユダヤ人の埋葬の習慣に従い香料を添えて甘布でくるんだ。このイエス様の死の出来事を見まして、やっぱりこれも黙ってるわけにはいかない、自分も確かに弟子なんだと、それをはっきりと言わないわけにはいかないと、という気持ちになったんですね。不思議なことに、で名乗り出たのであります。イエス様はあるところで、私が地上から上げられる時 すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。イエスはご自分がどのような死に方を遂げるかを示そうとしてこう言われたのである。ヨハネ福音書の12章でありますけれども、私が地上から上げられる時にすべての人を私のもとへ引き寄せるんだと。上げられるっていうのは十字架にかけられるってことです。それによって信ずる者を集めるんだというわけなんで、今ここにいらっしゃる方はみんなイエス・キリストの十字架を受け入れて集まってきたんですよね。本当だと。あの十字架があってこそイエス・キリストを信じたのであります。そうやって人々を集めるんだ。ここでそうやって隠れた弟子であった者たちをイエス様は引き寄せたのであります。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。その最初の実りとしてヨハネ福音書はこの二人を描いているのであります。で、二人は本当に高価な香料、没薬、金香を持ってイエス・キリストを埋葬の準備をしまして、天布で舞い包んで葬ったと。41節、イエスが十字架につけられたところには園があり、そこには誰もまだ葬られたことのない新しい墓があった。そこに葬った。昔この時代、墓は岩を崖をくり抜いて遺体をそのまま乗せるベッドをいくつも作ってくり抜いて、そこに何度も何度もこう遺体を置くんだそうです。でも全く新しい墓にイエス・キリストは葬られた。象徴的な意味がありまして、新しい、全く新しい死に方がイエス様の時から始まったというんです。全く新しい死に方なんです。永遠の命に生きるためのイエス・キリストの死、これが始まった。で、この墓に実は私も入るんですよ。皆様も入るんですよ。終わったら、地上の生涯が終わったらイエス・キリストが葬られたと。同じ意味で、同じ墓、エルサレムまで運ばれるってわけじゃないですよ。でもその同じ意味で、復活のを待つために永遠の命に結びついたままキリストと共に墓の中で休むわけという意味で、このイエス・キリストの最初の死に私たちは連なる預かっているのであります。人間の死といいますのは時代によって大きく変わりますね。死に方っていうのは、新しい死に方っていうのがどうも現れてくるようであります。これは朝日新聞の昨日の土曜日の朝刊の別刷りでありますけれども、石飛幸三さんというお医者さんでありまして、特別老後老人ホームの常勤医師なのだそうです。で、最後平穏に死ぬってことを勧めておりまして、平穏死の勧めという本も書いているのでありますが、老衰の最後の段階で積極的に医療を提供しない私の考えに反発する家族ももちろんいます。家族と口論になったり声を荒げたりしたことも一度や二度ではありません。積極的に医療の技術で1分1秒伸ばすということは本当にいいのかと、平穏に遂げるということはそういうことなのかというふうにおっしゃるわけなんです。1分1秒派と呼ばれる家族もいます。遠隔地に住む娘さんは認知症が進む母親に胃ろうをつけること、胃を手術して胃から直接栄養分を与えて長らえるという手術でありますけれども、胃ろうを作ることを堅くなに主張しました。そこまでしなくてもお母さんはもう十分生きたよと他の家族は話す人もいました。私はいつものごとく娘さんに、あなたの人生ではない、お母さんの人生だ、お母さんが最も望むことは胃ろうだろうかと正しましたが、娘は、先生の考えは知っています、 本も読みました。でも私は母がどんな姿になっても少しでも長く生きてほしい。半年に一度里帰りした時に母の新しい体を抱きたいのですと繰り返します。結局胃ろうをつけました。すでに数年経ち、膝が顎につくほど体が曲がって固まり、意識があるのかも分かりません。職員が胃ろうに流す栄養量を微妙に調整しながら生きながらえています。事情はそれぞれです。親が生きていることで心の平衡をやっと保っている人もいれば、介護が自分の存在証明になっている人もいるでしょう。しかし1分1秒でもただ長く生きてほしいと願うのは愛情ではなく執着です。厳しいですね。お医者さんが1分1秒でも親に生きてもらいたいというのは愛情というよりも執着だと。不死身の人間はいない、親はいつか亡くなるという当たり前の事実を受け入れてほしい。大切なのは医療を提供するときにその人のためになるかどうかってことが一番大切なんだというわけなんです。これ現代の新しい、ね、亡くなり方なんです。で、家族が判断が迫られるわけなんです。そういうふうに死というものも医療の技術に従って少しずつ変わってきています。でもそれとは別に2000年前にイエス・キリストが十字架の上でご自分を私たちの身代わりとして父なる神様に引き渡したことによって永遠の命に生きる、罪許されて神の前に生きるという新しい生き方が確かに始まったのであります。それに預かってもらいたい。あの十字架で流された血と水に預かってもらいたい、永遠に生きるものになってもらいたいというのが聖書の訴えなのであります。ぜひ聖書を読んで本当にイエス・キリストの十字架が私たちにとって意味のないものなのか、意味あるものであるのか、私たちを生かす救いの御業であるのかどうかということをよく考えていただきたいと思うのであります。お祈りをいたします。